恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
まず最初にローマ人への手紙4章16から25節をお読みいたします。このようなわけで、すべては信仰によるのである。それは恵みによるのであって、すべての子孫に、すなわち立法に立つ者だけにではなく、アブラハムの信仰に従う者にもこの約束が保証されるのである。アブラハムは神の前で私たちすべてのものの父であって、私はあなたを立てて多くの国民の父としたと書いてある通りである。彼はこの神、すなわち死人を生かし無から有を呼び出される神を信じたのである。彼は望み得ないのになおも望み続けた、望みつつ信じた。そのためにあなたの子孫はこうなるであろうと言われている通り、多くの国民の父となったのである。すなわち、およそ100歳となって彼自身の体が死んだ状態であり、またサラの胎が不妊であるのを認めながらも、なお彼の信仰は弱らなかった。彼は神の約束を信仰のゆえに疑うようなことはせず、かえって信仰によって強められ、栄光を神に引きし、神はその約束されたことをまた成就することができると確信した。だから、彼は義と認められたのである。しかし義と認められたと書いてあるのは、アブラハムのためだけではなく、私たちのためでもあって、私たちの主イエスを死人の中から蘇らせた方を信じる私たちも義と認められるのである。主は私たちの罪化のために死に渡され、私たちが義とされるために蘇らされたのである。以上です。この世の中には私たちには理解できない、わからないことがたくさんあります。その中でも特に私たちには知り得ないことが、今日の箇所には二つ書かれています。すなわち、17節にあるように、死人を生かすということと、無から有を生み出すということです。孔子は、未だ生を知らんず、知らず、いずくんぞ死を知らんと言いました。私たちは生きるとはどういうことなのか、どこから命を受けたのか、それらを知らないのに、どうして死ぬということを知ることなどできようかというのです。ましてや死んだ者が生かされるなんてことは、私たちには到底理解し得ないことなのです。さらに私たちが知り得ない極みつけは、この世界、宇宙、その始まりであります。すなわち無から有が生まれるということはどういうことなのか、その答えを私たちは持っておりません。世界の始まりについていろいろな説がありますが、それらはあくまでも憶測に過ぎません。ここにはアブラハムは死人を生かし無から有を生み出される神を信じたと書かれています。私たちはこのようなことを学校で学んだことはありませんし、これらのことに対する答えを持ってはおりません。例えばもしこれがアブラハムは高熱の子供の熱を下げ、一束の麦から三束の麦を生み出した神を信じたということでしたら、ある程度のことならば、神でなくともできるのであります。しかしここで取り上げていることは、死人を生かし無から有を生み出すという人間には決してできないことであり、人知を超えたことなのであります。 そしてこれらを可能にすることができる神をアブラムは信じたというのです。アブラムがその年75歳の時に住み慣れた国を出て、その妻サラと共に神の言葉に従ったということを先々週お話ししました。その時神がアブラムに言われた約束は、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう、あなたは祝福のもといとなるであろうというものでありました。そしてその旅の道中で再び神は彼に言われました。私はあなたの子孫にこの地を与えます。この祝福、あなたは祝福のもといとなる、あなたの子孫にこの地を与えますという約束は、明らかにアブラムと妻サラに子供が与えられ、その孫が与えられ、さらにその子孫が増えていき、それはやがて大いなる国民となるという約束でした。しかし現実はと言いますと、それまでの彼らの人生には子供は一人もなく、彼らはすでに到底子を宿すことができないほどに年老いていたのであります。アブラハム夫妻が神の言葉に従い、故郷を離れて長い年月が経ちました。しかし待てども暮らせども彼らに子供が与えられるというような兆候はありません。もちろんそのようなことは常識的、医学的に考えたら到底考えられないことであります。彼らには新しい命を宿すというような身体的な機能はもはやないのです。そこでこの夫婦の心にある思いが湧いてきました。それは彼らに仕えていたエジプトの女ハガルによってアブラムの子を宿すということでありまして、実際に彼らはその計画を実行したのであります。それは明らかに神が約束されたことではありませんでした。神様はアブラムとその妻サラとの間に生まれる子により彼らの子孫が増えるという約束をしていたのですから。やがてハガルはアブラムの子としての男の子イシマエルを産みました。それはアブラムの夫妻が故郷を離れて11年後のことでありました。このハガルとイシマエルの誕生について記している創世記16章はこんな言葉で終わっております。ハガルがイシマエルをアブラムに産んだとき、アブラムは86歳であった。そして、次の17章は、こんな言葉で始まっています。アブラムの99歳のとき。すなわち、彼らが神様との約束を待ちきれずに、信じられずに、ハガルによってイシマエルを得てから13年もの間、アブラムと神様との間には、聖書に書き記すべき交わりが絶えたということになります。まさしくその間、アブラムにとりまして、神という存在は心から失われていたのかもしれない。この13年の間、アブラム夫妻の心にはどんな思いが巡ったでしょう。イシマエルが生まれた時、アブラムはもうすでに86歳、サラも76歳、もはやどう考えても二人の間に人間が子供が生まれるということはありえないのです。何度となくアブラムは、神は確かに私が75の時に私の子孫は星の数のようになると言われた、あれは本当だったのだろうか、私の聞き間違いだったんではないだろうか、もうすでに私はハガルとの間にイシマエルを設けた、イシマエルこそ神が言っていた子なのではないか、いや、でもあれはサラと自分の考えで成したことであり、サラの子ではない。しかしもはやこんな老体の自分たちに子が与えられるというようなことはなかろう、もうこんなことに期待したり考えることはやめよう。彼らの13年はそんな年月だったに違いありません。しかし神様は、 かつて交わされた約束を無効にすることは なさいませんでした。アブラムが99歳、サラが90歳になった時に、すなわち彼らの肉体的な機能がもはや働いていない、止まってしまったと思われる時、彼らの神に対する信仰すらも失いかけているような時に、神様アブラムに再び現れて言われました。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み、全きものであれ。私はあなたと契約を結び、大いにあなたの子孫を増すであろう。アブラムはこの言葉を聞き、そしてその場にひれ伏したと聖書は記しています。そして彼らは翌年、実にその約束通りに男の子イサクを授かるのです。今日読みましたこのロマ書に書かれていますアブラムについての言及を見ますと、彼は何の疑いもなく、彼常に完全な神への信仰によって歩んできたように思えます。しかしアブラムにも今お話ししたような紆余曲折がありました。しかしそのような中にありながら、最終的に彼は望み得ないのに、なおも望みつつ信じたというのです。私たちはこれらの物語を読むときに思うのです。こんなことはありえない。90の妻と100になる夫の間に男の子がどうして生まれようか。そんなこと未だかつて聞いたことがない。確かにそうです。皆さん想像してください。90を超える方のお腹が日ごとに大きくなり、やがて出産する、自分のためのウォーカーとベイビーが眠るストローラーをしながらダイパーを買うご夫妻、敬老会に血のみご同伴で出席するご夫妻、もしこんなご夫妻がいたら、今日テレビ局がこの教会にやってきて、敬老会にベイビーと共に出席しているご夫妻の映像が世界中に流れ、私たちは未だかつてこのような光景を見たことがありません。これは奇跡ですというニュースを発信するでありましょう。まさしくアブラムとサラに神がなされたことは、死人を生かし無から有を呼び出されることであり、それは私たちにとりまして、神がなされた苦しき奇跡以外の何者でもありません。時々聞かれます。この聖書の中の奇跡さえなければ、この聖書は教訓に満ちていて素晴らしいと思うのですが、奇跡の記事になりますと心が冷めてしまうのですよ。そう。聖書の中には確かにこのような奇跡がたくさん記録されています。その筆頭にはイエスの母、あのマリアの処女降誕とか、またイエス・キリストの復活があり、多くの人たちはこのところから先に進めないでおりますでしょう。しかしよくよく考えてみますと、私たちが手にしているこの聖書は、そもそも神、God について書かれている書物なのですから、当然私たちには知り得ないことがここには書かれているのです。13年の沈黙を破って、神様は開口一番、アブラムに何と言われましたか。そうです。神は彼に言われた。私は全能の神である。聖書に書かれていることで、およそ信じられないこと、そんなことが起こるはずがないと思われるようなことで、もしその先に進めないという方がおりましたら、まさしくこの一言が、そのことに対するとてもシンプルで、力強い答えとなります。 そう、神は全能の神なのです。その時にアブラムとサラの体内ではこんな働きがあって、このようにして新しい命が生まれたのだというような説明は、まさしくすべてこの一言に含まれているのです。そもそも聖書が全能の神について書いてある本なのだな、本であるのなら、私たちが理解が及ばないことが何一つ書かれていないということの方がおかしいのです。極めて微量の限られた能力しかない我々の理解が及ばない全能の神の存在を否定することは私たちにはできないのです。もし私が取っ手が壊れたコーヒーカップをグルーで直したら、皆さんはうわあなんという奇跡だろうと言いますか？いいえ、決して言わないでしょう。でももし切り落とされた耳を開い上げ、それをその人の耳にその場で元のように付け直したら、それを私たちは奇跡と呼びますでしょう。そう、このことはイエス・キリストが実際にゲッセマネの園でなされたことです。大騒ぎしている子供たちを大声で叱り、子供たちが静粛になったら、それを奇跡と呼びますか？いいえ。でももし嵐によって荒れ狂う湖を沈まれという一言で共に沈めたら、私たちはそれは奇跡だと言いますでしょう。そう、このこともイエス・キリストがガリラヤ湖でなされたことです。私たちはこのような癒し、自然界への超人的な介入を驚き怪しみ、それは奇跡だと呼びます。しかしどうぞお心にお留めください。神の側から言えば、それは奇跡ではありません。そうです。神の側では、それは切り落とされた耳を瞬時に癒すことは、私たちがカップを直すようなことであり、嵐を鎮める子供を静粛にするようなことであり、それらは神の目には全く奇跡ではないのです。しかしなぜ私たちがそれらを奇跡と呼ぶかというと、それは私たちの人知を超えたことであり、人間の力をはるかに凌駕している出来事だからです。しかしそれは明らかに神の能力を超えたものではなく、神にとってこのことはたやすく当たり前になすことができることなのです。以前にもお話したことがあると思います。新約聖書の中に、主税人マタイが書いたマタイによる福音書に隠されているからくりということについてお話しして終わりたいと思います。マタイによる福音書の8章、9章には、イエス・キリストがなされたことが連続して記録されています。1、雷病人の清め。2、中部のしもべの癒し。3、ペテロの姑の熱病の癒しと悪霊からの解放。4、嵐が沈められた奇跡。5、汚れた霊に疲れた人々から悪霊が追い出されたこと。6、床の上に寝かされて運ばれた中部の者の癒し。7、12年間、長血を患った女の癒し。8、街道司の娘が死から蘇った。9、二人の盲人が癒された。そして10、悪霊に疲れた推しの癒し。ここに記されていることは、肉体の癒し、悪霊からの解放、嵐を鎮めるということ、死からの復活ということで、言うまでもなく、私たちはこれを奇跡と呼びます。そう、それは私たちには文句なしの奇跡です。しかし先ほど申しましたように、私たちはこれらを奇跡だと言いますが、全能の神の側から見ればこれらは奇跡では ないのです。これらのことは私たちが本のページをめくるように、腕に時計をはめるように、神にはたやすいことなのです。しかしながら、今お話ししましたマタイ伝に記されていることは、私たちにとりましてはどう考えても奇跡ですので、人間の側から見てここではこれらのことをイエス・キリストがなされた十の奇跡と呼ぶことにしましょう。さて実は、ここには11の奇跡が書かれているという学者がおります。彼はその奇跡はその奇跡をマタイはあえて意図的に書いたというのです。しかしどう見てもここには10の奇跡しかありません。しかし注意深くこのマタイ8章9章を見ますと一つの気になる記事があります。それは6番目の奇跡である床の上に寝かされて運ばれた中部の者の癒しと7番目に書かれている12年間長血を患った女の癒しの間に書かれています。その学者はこれらの奇跡の間に挟まれているこのことも奇跡なのだというのです。しかもそれは7番目の奇跡なのです。7という数字は聖書の中では完全数ですから、それはさぞかしすごい奇跡なのでありましょう。私たちはそんなすごい奇跡を読み過ごしてしまったのでしょうか。さあ、それではこれらの奇跡の間に書かれている7番目のこととは何なのでしょう。マタイの9章9節から13節にはこう書かれています。さてイエスはそこから進んで行かれ、マタイという人が酒税所に座っているのを見て、私に従ってきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。それからイエスが家で食事の席についておられた時のことである。多くの酒税人や罪人たちが来てイエスや弟子たちと共にその席についていた。パリサイ人たちはこれを見て弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は酒税人や罪人などと食事を共にするのか。イエスはこれを聞いて言われた。丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。私が好むのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か学んできなさい。私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためである。このマタイによる福音書を書きました十二弟子の一人であるマタイはここで自分のことを書き残しています。そう、自分はかつては酒税人であったと。彼の仕事はかつてユダヤ社会を支配していたローマ帝国の下でその帝国のために税金を徴収することでした。彼は同胞から重税を厳しく取り立てて、それを自分たちを支配する帝国に納めておりました。それだけではなく、税金にプラスアルファを付け加え、自分たちのポケットマネーとしておりました。故にユダヤ人の間で、この酒税人ほど嫌われていた職はなく、彼らは同胞からこの罪人目とあからさまに呼ばれていた人たちです。またいとて人間。自分がしていることは分かっていたでしょう。彼は本当の友と呼ばれる人たちなどはいなかっただろうということは容易に想像できます。それこそ自分は見た目は生きているけど、その魂は虚しさであふれ、死んでるのも同然、普通の人たちよりも裕福だけれど、自分の心は空っぽであるということ、それを誰よりも、知っていたのはマタイ自身だったと思います。まさしく彼もアブラムのようにその心は死んでいたのです。マタイはそのことを知っていました。しかしそのマタイにイエスが声をかけられました。私に従ってきなさい。その言葉に彼は立ち上がりイエスに従いました。それが彼の新しい人生の始まりとなりました。こうして死んでいた自分がイエスに会って生かされていくことを知りました。新しく生まれたことを知りました。何もなかった心に命の水が、泉が湧き出したことを知りました。 まさしくマタイは死んでいたような自分を怒らしめ、空っぽであった無の心から有を呼び出される神とその時出会ったのです。そんな彼はこのマタイによる福音書を書き記すにあたり、かつて自分の人生に起きたこの出来事を、中部の者の癒しと長血を患った女の癒しというその奇跡の間に起きました。そう彼にとりまして、その出来事はもはや出来事なのではなくて奇跡であったということを確信し、しかも他の諸々の奇跡の中でそれをあえて7番目に書き入れました。ユダヤ人にとって7は完全を意味する数、すなわちこのことは、これらの奇跡の中で私がキリストにあって命が与えられ、希望が与えられた、そして義と認められたということこそが奇跡中の奇跡なのだとマタイはここで書いているのです。そしてこのことをパウロは今日開かれております23節以降に記しております。しかし義と認められたと書いてあるのはアブラームのためではなく、私たちのためでもあって、私たちの主イエスを死人の中から蘇らせた方を信じる私たちも義と認められるのである。主は私たちの罪過のために死に渡され、私たちが義とされるために蘇らされたのである。ここにこれらのことはアブラハムのためではなくと書かれているように、これらのことは主税人マタイのうちにも起こったことであり、驚くべきことにそれは私たちのうちにも起こりうることだというのです。ここで皆さん一つのことに気がつき始めているのではないかと思います。先ほどお話ししましたように、マタイが記しました肉体の癒し、悪霊からの解放、嵐を鎮めたこと、死からの復活は私たちにとりましては十分に奇跡ですが、神にとりましてそれは奇跡と呼ぶようなものではありません。でもマタイという人がイエスに出会い改心したということはいかがでしょうか。この出来事と先の10の出来事とは何が違いますか。そう、先の出来事は 100% 神の介入によってなされました。しかしマタイの改心に関して言えば、それは神のご介入とともにマタイに与えられている自由意志によるリスポンスによってなされたことなのです。すなわち神の側にとりまして、他の諸々のことは奇跡ではなくとも、このマタイの改心はまさしく神すらも奇跡と呼ぶことなのです。ここに来て私たちはあの記録に合点がいくのです。聖書の中で一人の人が罪を悔い改めて神と共に生きようとするときに、天では何が起きていると記していますか。イエス様は言われたではありませんか。よく聞きなさい。それと同じように、罪人が一人でも悔い改めるなら、神の御使いたちの前で喜びが上がるであろう。天において神の御使いたちの間に喜びの歓声が上がるということ、このようなことは、イエス様がたびたび人の病を癒されたとき、死人を蘇らされたとき、嵐を鎮められたようなときには、一度も言及されていません。 そうです。何度も申し上げますが、それらのことは神の側にとりまして、すなわちその傍らにおります御使いにとりましても当たり前のことであり、喜びが上がるようなことではないのです。しかし、一人の罪人が悔い改めるなら、そう、あなたがあの日あの時主のもとに立ち返った時、今もし今日この主を心に信じ受け入れる方がおりましたら、驚くなかれ、天では御使いたちが歓声を上げている。なぜですか？それこそが本当の奇跡だからです。今朝皆さんがこの教会にいらっしゃっていること、それは私たちの目には奇跡として映りません。しかしもしこの中で今日自ら悔い改め、神を信じてこれからの人生を神と共に歩んでいこうという決意をその心になされた方がおりましたら、それは神も認める奇跡なのです。あなたの隣に座っている人はそれに気がつかないかもしれない。しかし天においては万軍の御使いが固唾を飲んでそれを見守っており、そこに歓声が起きているのです。先日もある方と話しておりまして、なるほどと思いました。この世で一番固いものは何でしょうか？ダイヤモンドですか？いいえ、それは私たちの心です。私たちの心は本当に固くなで硬いんです。すべてのことを自分の頭で理解しようとし、理解できないことはありえないものとして脇に置く。いつも自分が願っている通りになることばかりを求め、何か問題があればいつも責任を転嫁する人を探し出す。そのような閉ざされた心に神は常に語りかけてきます。しかし私たちはその神の言葉に聞き、その心に神を迎え入れることがありません。しかしある時ふと我に返り、神と向き合い、神に立ち返る。そう、一人の罪人が神に立ち返るためには、神の側のアプローチと私たちの側の応答、リスポンスが必要なのです。このように我々のリスポンスがそこに不可欠でありますゆえに、そのことがなされることこそが本当の奇跡です。人生を諦め、肉体的にも力を失っているようなアブラハム、それなりの財産がありながら、しかし本当の意味で与えられている命に生きていなかったマタイ、彼らはその神の働きに信仰を持って応えて自ら立ち上がりました。そして神様はこれらの者たちを生かされ、その死の状態から彼らを救われました。虚無に支配されていた彼らの心に確かな希望が生まれました。そしてそれは私たちの人生にも起きるのです。主イエス・キリストを死人のうちから蘇らせた方を信じる私たちも死から命へと移らされるのです。今日も明日もこの奇跡がこの教会で、また世界の至るところで起きることを心からお祈りします。お祈りしましょう。天のお父様、あなたはすでにご存知のように、私たちは極めて自己本位なものでありまして、私たちを中心に物事を見るものであります。すなわち私たちの頭では理解できないことはありえないことだとし、ゆえに神がなさる御業、それらをことごとく私たちは信じ受け入れることができないようなものであります。ましてや あなたがなされた諸々の私たちが呼ぶ奇跡というようなこと、このようなものがどうして起こりうるのかと私たちは怪しみ驚くのであります。しかし私たちはこの朝確認しました。あなたは全能の神であるということ、これがあなたの答えです。これ以上のことはありません。あなたは全能の神であるということ。しかしその全能の神であるあなたも私たちの心に、私たちが自ら物事を考え自らを決める自由というものを与えてくださっているがゆえに、そのところにはあなたの全能の力は、力をあなたは猶予していらっしゃるということ。ゆえにもし私たちが自らこの全能の父なる神を信じ、そのあなたが送られた主イエス・キリストを神の子として認め、このお方は十字架において私の罪のために死なれ、そして三日目に死人のうちよりよみがえり、今は天で神の右の座に座っておられるということを信じるとするならば、それはあなたにとって御使いたちをせき立てて喜ばせるような奇跡であるということ、全く私たちの側としてはもってもなく気がつかないことを、今朝私たちに語りかけてくださったことを感謝いたします。我らこそがあなたの奇跡であるということ、どうか神様、この奇跡、この奇跡がこの世界で一つでも多く、この日曜の朝も、またこれからもあちこちで起こりますように。もろもろの他の自然界の私たちには理解できないこと、それらはすべてあなたは全能の神でありますから、それがなすことができるということ、しっかりと私たちがそれを心に留めて生きるものとしてくださいますことをよろしくお願いいたします。このような奇跡中の奇跡に預からせていただけたことを心から感謝し、我らの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。